インターネットエクスプローラー10とマイクロソフトにとっての HTML5、 マイクロソフトの春日井義孝さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、マイクロソフトの春日井と申します。昔キーノート、アップルさんのキーノート見てると、いろんなアニメーションがあって羨ましいなと思ってたんですけど、まあ、立場的にちょっとキーノート使ってプレゼンするわけにいかないのでちょっとモヤモヤっとしてたんですけど、ようやくうちのパワーポイントもですね、もうしつこいですよね、ちょっと素敵な感じで、アニメーションも入るようになったので、今日ちょっとうちは私はパワーポイントでプレゼンをしていきたいなと思ってます。まあ、ようやく終わるってちょっと言いましたけど、自転車が私ちょっと好きでですね、四国の松山と高松に出張となれば、これは休むしかないと。で、明日から3日間休んで、当然どこに行くかといえば島並海道に行きますので、そこの JR の駅前のホテルに、自宅から自転車を送りまして、で今私の部屋に自転車がいるの でそいつを明日輪行バッグに詰めて、今日乗ってきた石槌で今治まで戻って3日かけて、下道まで行く。もう早く行きたくてしょうがないの でそういう意味で早くこう行きたいわっていうことで、別にこれをおろそかにしようとかそういうわけではない。きちんとですね、i10 と MS にとっての HTML5 という話をしたいと思います。持ってくるの忘れちゃった。ちょっとそこの後ろにニュースウィークが、ごめんなさい。今週のニュースウィークって雑誌があるんですけど、これ今週号です。羽田でこれ見かけたんで、まあ、当然買っちゃったんですが、マイクロソフト帝国の逆襲、マイクロソフトの称賛、存在感を失ったかつての王者がクラウドとモバイル時代を制する。社員としては当然見たいですよね。で、マイクロソフト帝国の逆襲って書いてある通りに、やっぱり MS ってこう帝国のイメージってすごい強いと思うんですよ。で、 IE6 っていうブラウザーがかつてそのいろんな独自実装というのをしたので、そういった面でもなんでその HTML5 といういわゆる標準技術にマイクロソフトがその今これだけ一生懸命になっているのかというのはちょっと疑問に多分思われるんじゃないかなというので、それをちょっと前半でお話をしたいと思います。で、まあ、その前にやっぱり何といってもですね、皆さん大好きなこの IE6 というブラウザーの存在があ れ、他の会場は失笑だったんですけど、ここはちょっとバカ笑いって感じになりましたね。IE6 というブラウザーがありますので、当然これを何とかしなければいけない。で、先ほど益子さんのセッションの中にもありましたけども、It's time to say goodbye という言い方をしています。もう さようならを言う時期が来ましたよと。で、パーセンテージですね、ちょっと2ヶ月ぐらいなんか止まっているので、ちょっと正確じゃないみたいなんですけども、2ヶ月前が日本が 6.1% っていうパーセンテージでした。で、マイクロソフトとしてもこのパーセンテージをいかにこう早く 0% に近づけるかということに今非常に注力をしています。で、おそらく皆さんはクライアントさんから、まあ、IE6 の対応してよっていうことで、まあ、対応せざるを得ないような状況だと思うんですが、ぜひですね、この2つをお伝えいただきたいんですね。1つは3月の末から、自動アップグレードというのが始まっています。時々強制アップグレードというそういう気持ちがあるのはものすごくよくわかるんですが、強制力がちょっと長いので自動的にアップグレードをする仕組みというのが入りまして、要するに古いバージョンをお持ちの IE は違う、古いバージョンの IE を持っていらっしゃる場合というのは自動的に IE9 もしくは IE8 に、アップグレードする仕組みというのが、加わっていますので、実はこのパーセンテージ、それやる前の数字なんですね。まあ、そういうので、バージョンアップというのが今促されているという状態になっています。で、もう一つは特に IE6 ってその企業ユーザーさんでお使いいただいているケースが多いと思うんですが、その場合というのは Windows XP とほとんどこう組み合わせで社内システムがこう構築されているという感じだと思うんですが、その Windows 8自体の、サポート、過去2回延長したんですが、このサポートが2014年の4月に切れます。つまりあと2年で XP というのは、まあ、公式に動かなくなるというか、公式のサポートがなくなる状態になりますので、今の特に企業ユーザーさんで XP と IE6 で動いているシステムはもう更新を考えないとまずいですよというような時期に来ているというのが、あります。で、当然我々 その営業の人間であるとか、私みたいな人間とかも、まあ、そういったお客さんに対して IE6 から9に、まあ、当然 IE10 に、アップグレードした社内システムを構築してくださいというような話も今いろんなところで提案をしてますので、 我々自身ももちろんやらなければいけないことですけども、ぜひ皆さんもですね、そういったところにこうお力をお貸しいただきたいなと思っています。でアメリカはですね、去年の1月、12月に 1% を切りました。 1% アメリカ切りまして、うち何やったかというとですね、ケーキを出してお祝いしたんですね。お前がケーキ出すなっていうツッコミがあったっていうのはちょっと置いといてですね、やっぱりそういうことがあったんですが、これ日本でもやっぱりやりたいの で高松でこのお菓子系ってどうも探しきれなかったんで、まあ、やっぱ高松はうどんで、さよなら愛、今までありがとうと言いたいなと思ってます。今までありがとうっていうのをあえて入れたのは、 IE6 って出てから11年ぐらい確か経ってるんですが、あの頃はあのブラウザーの意義は私はあったと思っています。まだすごく混沌とした時代で、 HTML の4が策定されたばっかりとか、多分そんな頃だったと思うんですが、あの時代に IE6 というのがいろんな実装をして、まあ、ある意味ゴリゴリと進んだっていうのは、あの時は意味があったと私は思っているので、その IE6 をいわゆるディスるつもりというのは全くないんですけれども、ただ2012年の今となっては残念ながら役目を終えたともう言わざるを得ないのはもう確かなので、そういう意味でも IE6 というのにご退場いただいてですね、9、10というところでこの HTML5 という世界というのを築いていきたいと思っています。で HTML5 っていうと、おそらく Google とか Apple さんとかっていうイメージが出てくると思うんですが、 Facebook も結構一生懸命やってるんですね。これ Facebook のデベロッパー向けのページなんですが、Facebook もフラッシュでこうゲームとかを結構配信なんかしてるんですが、HTML5 で未来を作ろうというので、こう日本のサイトの中にこんなものが、あったりします。でそのいろんなその IT の会社がなんでここまで HTML5 というのに、投資をしているかということをちょっと考えたいんですが、まあ、これちょっと何度かご紹介いただきました、これマイクロソフトのオフィスの一角です。時々田中が真面目にあの 和装でフラフラと歩いているので、最初トイレで会った時ちょっとギョッとしたんですけど、もう誰もギョッとしなくなるような状態になっています。で、MS はですね、今は 60% の社員が、机を持っていません。フリーシーティングという言い方をするんですけど、私会社に行くとロッカーから自分の荷物を取り出してどっか空いてるところに行って座って仕事を始めるっていうようなスタイルになってまして、でこれはあのちょっと島っぽい作りになっていて、6人7、8人座れるのかな、7、8人座れるような感じになってるんですけども、1人で集中したい用の席とか、4人ぐらいのファミレスみたいな席とか、ね、いろんな席が用意されてるんで、その日の仕事の様子によってちょっとこう行くっていう感じなんですが、まあ置いてくる、まあ、会社に来ると、まあ、一応やっぱさすがに Windows のパソコン使ってるんで Windows のパソコンを置いて仕事を始めると、まあ、これはうちの会社のスタイルですね。でこれ私が家に帰るとどうなるかっていうと、こうなります。これ私のまんま家なんですが、今デルさんのスタジオハイブリッドっていう 2,3 年前のパソコンを使っていまして、まあ、一応ここまでは Windows ですね、まあ、家でも普通に Windows を使ってるんですが、自宅でもリビングに移動するとどうなるかというとですね、 iPad 買っちゃいましたねこれやっぱ私が新しいもの好きなので iPad 買ってみたらどうなるんだろうと思って買ってみたんですが、この思いのほか使いやすくて、これの起動時間がやっぱり減りました。家でやっぱりパソコンでやることっていうと、私の場合ちょっと写真とか結構撮るので、写真のそのレタッチみたいなやつだとこっちを使いますけども、ほとんどの家でやることってアマゾンで何か買い物するとか、ツイッターとかフェイスブックとか、まあ、そんなところじゃないですか。でそういうのってやっぱりもう これの方が起動も早いし、ちゃっちゃと動いてくれるしいいなっていうのは自分自身としてもちょっと実感した部分があります。だから家を出て外に行くとどうなるかっていうと、まあ、ちょっと見づらいですね。iPhone 買ってしまいまして一応 Windows フォンと iPhone の日本雑誌、プライベートの時はほとんど iPhone ですね、を持ってこう出歩いているので、私も普通に iPhone がこう出てきてですね、これ対岸に小島ってあるじゃないですか、私ジーンズが大好きなんで、第1回目の岡山の時に実行委員会の方に連れてっていただいて、他の人のツアーを全く無視して私小島に下ろしてくださいと言ってですね、小島をジーンズストリートって確かまっすぐ歩くと10分20分ぐらいだと思いますけど、なんか1時間以上かかってですね、かわいいちょっとケースを買っちゃったんですけど、そんなことはどうでもいいですね、まあ、とにかく iPhone 使ってます。で何が言いたいかっていうと、コンピューターの使い方っていうのが今変わってるっていうことが言いたいんですね。 3,4 年前まではコンピューターを使うっていうのはノートブックを使うかデスクトップを使うか いうケースだったと思うんですが、今やタブレットがありスマホがありっていうように、非常にそのでデバイスが細分化というかデバイスが多様化をしています。花房さんがお話しいただいたデジタルサイネージというのも完全にその一種で、最近その汎用機というのが結構その業務の世界にも出てきてますので、個人でなくてもそういったエリアでも、デバイスというのが広がっています。でそれを裏付けるちょっとデータがあるんですが、裏付けるデータですね。なんでスマートフォンを買ったのか、これも前に座った方の宿命なので、あ、Windows Phone を持ってらっしゃる、ちょっと拍手していただいていいですか。ありがとうございます。なぜ Windows Phone と聞くとちょっとなんか違う回答が来そうなので、なぜスマホを買いましたか。
そうですね、アプリがいろいろ入れれるから。
アプリが入れられるから。スマホをなんか持ってらっしゃいます。
借り物です。
あ、借り物、スマホを持ってらっしゃいますね。なぜスマホを買われました。アプリが、
あと違う、出先でツイッターをやりたかった。
出先でツイッターをやりたいから。ああ、いい感じですね。スマホじゃないですね。スマホを持ってますね。なぜスマホを。前に座った方の宿命なんです。
でも
アプリが使いたいから、まあ、アプリが使いたいからっていうのと、今ツイッターのサービス、ツイッターのようなサービスを使いたいからっていう話があったんですけど、一番多いのが、パソコンのページが見られるから、これが約8割という、これ1年前のデータなんですけど、出てます。でその後が、まあ今まさに言われたようにアプリが豊富だっていう話があって、3番目は PC のメールを送受信できる。結局そのスマートフォンにユーザーさんが求めてるっていうか、これで期待したいことっていうのは、パソコンでやっているウェブだったり、メーラーですねのことを、まあ、いわゆる外で使うデバイスにも使いたいっていうことっていうのが、あるというのがここからも浮かび上がってくるかなと思います。でここでですね、ちょっとウェブっていうのをちょっと2つの視点からお話をしたいんですが、ウェブって、まあ、今日何度も出てきてるんですが、ウェブページというのとウェブアプリという概念が、あります。でちょっと実例を使ってここをお見せしたいんですが、ウェブページっていうのは、まあ、このままですね、ちょっと待ってください、拡大鏡が、ウェブページというのがあって CSS ナイトというウェブページで、高松とクリックをすると高松のウェブページに飛ぶっていう感じなんですが、ページという言葉の単位の通りページなんですよ。ページ1ページ2ページっていうじゃないですか、雑誌で。基本的に DTP の概念から最初のウェブっていうのは構築されてるってところもあるので、紙の媒体を電子化したっていうような単位で捉えているのがウェブページというの発想になります。でもう一つがウェブアプリケーションという方なんですが、アプリケーションというのは例えばオフィスとかは、オフィスとかフォトショップとかイラストレーターとかファイアワークスとかっていうことなんですけども、基本的にアプリケーションって、パソコンにインストールして使ってますよね、皆さんほとんど。でもうすでにいくつかサービスなんか出てきますけども、ウェブアプリケーションという形でクラウド上、サーバー上にアプリケーションの実行本体があって、でそれをネットワーク越しに使うっていうようなケースが今ものすごく増えてきてるんですが、これもフォトショップ的なウェブアプリケーションで、最近出たこれ HTML5 で全部構築されているものらしいんですが、ファイルでオープンと参照して、まあ、要はこれからエディットしたいファイルというのを、なぜ最後の最後に来てこういう、あ、ビビりますね。ここはタルト開いておこうかな、松山行ってきたんで。これタルトじゃないですよね、私絶対これロールケーキだと思うんですけど。でロールケーキという写真を開いて、でこれに対してヒューとかサチュレーションをいじるという、いわゆるそのフォトショップでやってるかのようなフォトレタッチということができるわけなんですが、このアプリケーションの本体というのはパソコンには入っていなくて、サーバーにあるものを今 IE というブラウザを通じて見に行ってそれを触れるような形になっているんですが、このアプリ自体が技術的にそのウェブの技術で構築されているというところが注目になります。もういろんな方がそのいろんな形でウェブアプリケーションのために必要な技術が HTML5 だというような話っていうのをしていますけれども、そういう意味でもそのアプリケーションを構築する技術としての HTML っていうのもが こそが、HTML5 の特に本質になってきますので、まあ、そういう意味でウェブを考えるときにページとアプリケーション、まあ、ウェブページはウェブサイトと言ってもいいと思いますが、ページとアプリケーションという考え方をぜひ頭に置いておいてください。で、HTML5 で、マイクロソフトはこの HTML5 にどう向き合ってるかということなんですが、まずあの標準技術なのでマイクロソフト自体がそれを決めているわけではなくて、この IETF と W3C と、エクマインターナショナルという3つの標準化団体に対して、協力を、しています。 W3C はまあ説明はいらないと思いますが、 IETF は TCPIP とか の、 です、ね、あの通信プロトコルを規定している策定している、標準化団体ですね。でエクマインターナショナルは、JavaScript を規定している、規定しているというか JavaScript 自体はそのエクマインターナショナルが総本山なんですけども、その JavaScript を規定しているのがエクマインターナショナルというところになっていまして、通信プロトコルと HTML と JavaScript をそれぞれ規定している標準化団体と今密接に連動しているんだというところが、ちょっとポイントとしてなっています。つまり W3C だけではないというの意味ですね。でこの標準化団体との協力によって実際どうなっているかという、製品に対してはどういうふうに反映されるかというのがこの大きな図なんですが、今日現在は i9 というブラウザーが正式版としてリリースされています。で、HTML5 に関してはあのいろんな API があるんですけども、まだまだそのセキュリティであるとか仕様であるとかが不安定な場合というのは、我々の方で検証を重ねた上で、これだったら製品に実装してもいいよねというのを実装するというスタンスを取っているんですが、その検証中のプロセスを報告しているのがこの HTML5 ラボというところです。で、作り手の方、特に今日いらっしゃるような方には、ああいいテストドライブというサイトを通じて情報提供をさせていただいていまして、これ意外に知られてないんですけど、なんか MS の製品に文句がある場合とかフィードバックした場合はこの MS コネクトというサイトに来てください。このサイトを通じて、フィードバックをマイクロソフトに対して、まあ、していただくことができるようになっています。でそういっていただいたフィードバックがプレビュー版と呼んでいる、まあ、正式版前のバージョンですね。でこれに反映されて、これが何回か出て最終的に正式版が出る、 IE10 に関してはこのステータス、この状態になっています。で HTML5 の仕様に関しては、あの他のブラウザーに比べるとおそらく IE は実装が遅いという印象をおそらく持たれているんじゃないかなと思うんですが、もう理由は一つ、 IE というブラウザー自体使ってらっしゃるユーザーさんがものすごく幅広いんですね。で特に IT のリテラシーがそんなに高くない方、うちのお父さんお母さんとかですね、あと子供さんみたいなところから、その非常に幅広いユーザーさんが使っているってことがもう一つで、その幅広いというところには企業ユーザーさんもものすごく多いという点があります。ということは HTML5 でも例えば WebSockets という API がすごくいいので実装しました、実装した後にセキュリティに問題があったのでやっぱり実装はやめました、一回ちょっと取り下ろしました、問題がなさそうなので、次のバージョンで実装しますっていうのは、その企業ユーザーさんであるとかごく一般のユーザーさんに対してやはり迷惑をかけてしまうことになるというふうに考えていますので、さっき検証に検証を重ねてというふうにお伝えしましたけれども、ものすごく検証してこれだったらもう大丈夫だよねというものが IE には実装されるというような形になっています。なのでおそらく作り手の方にとってはちょっと面白みがないというふうに印象が受けられると思いますが、まあ、逆にそういう方も Chrome とかですね、Opera とかどんどん使っていただいて、で逆に IE はIE がこの API を実装したんだったらもうこの HTML5 の API が使えるよねというような判断の軸としてお使いいただくのがいいんじゃないかなと思っています。で IE9 がですね、リリースされたのが約1年前。 IE って何十言語あるかご存知ですか？日本語版、英語版、他にいくつあるか全然分かんないですか？こうすると2番目だな。はい、180ぐらい、そこまでさすがにないんですけど、40言語全部であります、ウクライナ語とかそういうものあるんですけども全部で40言語ありまして、ちょっと震災の影響で日本語版だけ遅らせたんですが、あの4月26日に IE の9というのがリリースされました。で IE10 がリリースされます、ポイントはこの3つ。あの今の i9 もかなりその HTML5CSS に対しては準拠をしたんですが、その準拠の度合いというのがさらに一層進みます。これが最初のポイントで、2 2つ目が先ほど田中がご説明したデベロッパーツール、開発ツールですね。この開発者ツールの機能がより充実するのが2番目のポイントで、3番目は最後にちょっとお見せしますが、次の Windows OS、Windows 8と i10 というのはセットで出てくることもありまして、 Windows 8はタッチインターフェース、要はディスプレイを直接触るインターフェースに非常に特化した UI を持っているというところもありまして、IE 自体もそのタッチに最適化された UI ということを念頭に置いた設計がされています。特に気になる HTML5 関係の対応に関しては特に重要だなというのはここに抜き出してきました。先ほどちょっとお話がありましたけども、アプリケーションキャッシュに関しては IE10 でサポートをしますし、その他ドラッグアンドロップとか、ファイル API とかインデックス DB ってデータベース系であるとか、WebSockets、WebWorkers、この辺ですね、多分この API って実際何ができるかってピンとこないと思いますので、ファイル API と WebSockets に関してはこの後実際でご説明したいと思います。で CSS3 もアニメーションとかグラデーションなどいくつかサポートしていなかった部分があるんですが、これも i10 でサポートされる予定になっています。というわけで WebSockets ってこういうものだと俺はよく分かってるって方どれくらいいらっしゃいます？WebSockets を人に説明できる人、なんか前川さんもうちょっとこうピュッと、ありがとうございます。っていうぐらい実は WebSockets って結構知られてない API なんですが、 WebSockets は双方向通信ができる通信プロトコルです。インターネットって基本的にクライアントのクライアントがサーバーにデータくださいって言って、でサーバーがはいはいってクライアントに送ってっていうふうにいわゆるキャッチボールをするんですけど、WebSockets はこういう感じでキャッチボールを取りながら投げられる。でじゃあ何ができるかっていうことなんですが、ここはですねちょっと相棒のクローム君に来てもらいまして、今右がクロームで左が IE で、それぞれが WebSockets という、通信プロトコルを使ってつながっています。今日ちょっとネットワークが遅いですね。でこれ別にこれから、黒板をコンセプトにしたデモアプリなんで、ちゃんとこう授業の開始ベルが鳴るっていうギミックが仕込んであるんですけど、こんな感じで、始まります。でこの黒板を WebSockets で今つながってますので、どういうことができるかというと、分かりますかね、こっちの、Chrome でやったことも IE でやったこともリアルタイムでそういうふうに反映するようなことが、できるようになりますので、これ今1画面分割してますけど、例えばこの URL を皆さんがお手元の PC でこれ見たりすれば、私が今やった動作っていうのがそこの PC でも再現されてるっていうようなことができるようになるので、例えばチャットみたいなサービスとか、オンラインで同時にこうアクセスするような、RPG 系、ロールプレイング系のゲームであるとか、いうような例えばシーンで使われることっていうのが想定されてるんですが、これが、WebSockets と呼んでいる、API になります。ちょっと他行きましょうかね。他、ファイル API という API なんですが、これはドラッグアンドドロップが、ドラッグアンドドロップとか、ファイルを扱える API です。で例えばマイクロソフトに入社をして5年経つともらえるクリスタルの盾、通称ドンキと呼ばれているですね、ちょっと叩くと死んでしまいそうな感じのドンキなんですけど、というファイルをドラッグアンドロップすると今の写真のような虹がかかるっていうのになってます。サヌキうどんをドラッグアンドロップするとサヌキうどんっぽい、サヌキうどんっぽい地味な虹ですけど、虹がかかるみたいな感じになってるんですけど、これは要するにサヌキうどんの写真の色味をブラウザーの方で読み取って、その色味を使って虹をかけてるっていうアニメーションができてます。テキストデータをドラッグアンドドロップすると、ちょっと左上の方になるんですけども、テキストをこう表示するっていうような例えばアニメーションができるようになったりですとか、イメージデータにテキストデータが残れば ここはですね、ビデオデータをドラッグ&ドロップしますと、クジラが1回海に潜って、リモコンを持って出てきてくれるので、再生ボタンを押すと、まあ、ちょっとちっちゃくて申し訳ないんですけど、ここにビデオが再生されるっていうような、今までローカルにあるそのファイルをブラウザー上で何か使うっていうようなことっていうのはイメージしなかったと思うんですが、そういうようなことができる API というのがこういう形、そういうものができる API というのが HTML の中で用意されてますので、今ご覧いただいたようなサービスを提供することができるようになります。で、 JavaScript の重要性というのはいろんなところで今日も強調されてますが、 JavaScript はこれからものすごく重要に、ちょっとうるさいな、頭を叩いて止めると、 JavaScript はこれからものすごい重要な言語になります。HTML、CSS でいわゆるマークアップとかデザインをされている方にとっては、スクリプト言語ってちょっとねってい こう引き気味な感じが多分あるんじゃないかなと思うんですが、最近ビジネスマンが英語を喋れないともうあなたは生きていけないみたいなことがそのビジネス業界で結構言われてますけど、それに近いレベル感で、ウェブデザインというかウェブを作られる方はデザインだろうが開発だろうが何だろうが JavaScript、せめてライブラリーですね、さっきの jQuery みたいなライブラリーとかを使えないと、簡単に言えば仕事が入ってこないとか、仕事が取れないとか、仕事の単価が低いとかいうふうにならざるを得ないってことっていうのも絶対出てくると思いますので、 JavaScript に関してはもう結構もう覚悟を決めて、今あまり得意でない方っていうのは勉強した方がいいかなというような段階にも来てるんじゃないかなというふうに思います。ですね、やっぱり止まりましたね。Windows 8上でパワーポイントが時々こうなるので、最初の頃は焦ったんですが、もう慣れました。もう慣れましたし、もちろんこのじゃプレゼン中にかっこ悪いからやめてくれって今いろいろと言ってるところなんですけども、はい。で、CSS3 ちょっとお話をしたいと思います。 CSS3 ドラえもんというサイトがありまして、これ結構古いサイトなんですが、CSS3 を使ってドラえもんを作ってみたっていうサイトで、当時が Chrome が5で Firefox が 3.6 かで、Opera が 10.5.3 で、この頃は Chrome と Firefox が、まあ、完璧に、レンダリングをしていて、 Opera はグラデーションは確かサポートしてなかったので、この辺のグラデがちょっとかかってない感じだと思うんですが、この頃は i8 だったんですね。 i8 どういうレンダリングをしてたかというと、こういう、はい、もう中国のパチモンのようなドラえもんのレンダリングをしていたのは、ひとえに CSS3 にほとんどこうサポートしていなかったからという感じなんですが、じゃあ10でどうなるか、私も気になったんで真っ先にこれやりました、 CSS3 の時は。で、 CSS3 ドラえもんのデモでクリックすると、これでさっきの四角だったら笑えますけどね、はい、ちゃんとグラデーションもかかった状態でドラえもんが再現されているというのがこうお分かりいただけるかと思いますが、まあ、これ一つの例なんですけども、いわゆる CSS3 で持っているいろんなプロパティがありますけども、それに関しては、まあ、今回の、i10 においては、かなりのサポートということを、行って、います。ではですね、ちょっとザザッといきながらもうちょっとデモをご覧いただきましょう。IE10 の特徴というかですね、 IE9 から搭載された新機能なんですが、ハードウェアアクセラレーションという機能があります。HTML5 になると結構グラフィックの要素って多いんですね。キャンバスというタグを使って描画をするっていうのもそうですし、ビデオとかオーディオっていうマルチメディア系のファイルもそうです。で、 CSS も CSS3 もさっきのグラデーションみたいな今までよりも複雑な表現ができるようになっていたりとかっていう感じになってるんですが、PC にとってみるとレンダリングしなければいけないデータが大きくなるので負荷がかかります。で、負荷がかかる分を、CPU と GPU、 GPU はグラフィックプロセッサーユニットの頭文字で GPU というグラフィック周りを扱っている、まあ、もう一個の脳みそみたいなものなんですが、もう今の例えば Windows PC というのはほぼ 100% GPU が搭載されているので、じゃあそのグラフィック周りは GPU にレンダリングをさせようと、で、早くしようというのがこのハードウェアアクセラレーションという機能で、これが IE9 で対応していた早くなる要素一覧なんですが、これが IE10 では いっぱい増えます。細かいところはちょっと今日もご覧いただかなくて結構なんですが、多いところが増えるところなんですが、まあ、とにかくサポートするだけではなくて、アクセレレーションして軽快にサクサク動くようなことが、IE 点になるとできるようになる。そこがより進みますよというのが、こちらになります。でこのあたりはこれからご紹介するこの IE テストドライブというサイトと、ビューティーオブザウェブというプロモーションサイトで、ビューティーオブザウェブの方は、まあ、IE というか HTML5 自体のプロモーションが、できるような感じのサイトになってますので、ぜひこの辺はご覧いただきたいところなんですが、例えばよいしょ、アクセレレーションですね、アクセレレーションなんですが、あの金魚鉢の中を、キャンバスにマップされた金魚がスイスイと泳いでます。今は10匹25匹になっても、まあ、スイスイ泳いでますが、このあたりは結局そのパソコンが計算をして今泳がせてるわけなんですが、当然増えれば増えるほどレンダリングって非常に大変になってくるんですけども、その GPU を使って計算をさせることによって、だんだんちょっと気持ち悪くなってくるんですけど、1000匹ぐらい金魚を泳がせてもちゃんと空気が垂れているぐらいの状態でこう泳がせるようなことが、金魚を泳がせるためにハードウェアアクセレレーションを使っているわけじゃないですけど、こういうレンダリングのスピード、パフォーマンスというのも落とさないような機構というのが加わっているというのは、これがハードウェアのアクセレレーションという機能になっています。でもう一つですね、ここにオフラインソーシャルアルバムというのがあるんですが、これがあの先ほど花房さんがご説明されたアプリキャッシュと、あとインデックス DB というウェブのデータベースがあるんですが、それを組み合わせたデモになっています。オフラインになって、見られるとか、ちょっと今日ネットワークがそんなにあの早くなくてちょうどいいですね。これは青森、CSS内で青森に行った時の写真ですけど、通常こういうのって表示されるまで時間がかかるじゃないですか。とか、あとこれ先ほど私が裏で、アクセスしてたんですが、その間にアップキャッシュのキャッシュが効いてるので、今ちょっとネットワークが多少遅くても綺麗にサクッとご覧いただくようなことができるっていうのは、これはアプリケーションキャッシュ とインデックスデータベースの機能を使っている利点になってきます。でこういうのがこのテストサイトにいっぱい ありますので、まあ、この辺もつぶさにですね、ぜひご覧いただければと思います。でこちらはあの HTML で実際どういうことができるかというコンテンツに重きを置いたプロモーションサイトになってます。いろんなところでこちらをお見せしているので、ここ高松でもこの、SVG ガールというのをぜひご覧いただこうかなと思うんですが、これは日本のですね、カヤックというウェブのプロダクションに作ってもらったコンテンツなんですが、 SVG、 さっきの田中の説明にもありましたが、スケーラブルベクターグラフィックで SVGウェブって基本的に JPEG とか PNG っていうあのビットマップ系しか今まで使えなかったんですけども、まあ、今回の IE9 からは、SVG というそのベクター系のグラフィックが扱えるようになっています。でそれを使ったちょっとアニメーションコンテンツなんですが、今回っているのがビデオタグで回っている、ビデオファイルですね。でこれが実は SVG のアニメーションなんですが、 SVG の、まあ、コマと、コマをレイヤーで分けて、でそれを JavaScript で制御して再生をするという形になっています。でこの辺もさっきのハードウェアのアクセレレーションが効いているので、あの非常に、まあ、スムーズにアニメーションが再生されるということもあるんですが、 SVG というスケーラブルなフォーマットの特性を使って、終わっちゃったのでもう一回いきますよ。スケーラブルなので画面のサイズがどういうサイズであろうが非常にこうクリアなアニメーションが、再生できます。それでイラストレーターをお使いいただいている方だと線と塗りっていう発想って分かると思いますが、SVG も同じように線と塗りで構成されてますので、顔を緑色にして、髪の毛を青色にしてみたいな感じのこう塗り絵的なことができてですね、その上でさらにこの色合いでアニメーションをジェネレートするっていうことをサーバー側の方でやってくれますので、やってくれます。でかつちょっと今ローディングに 要はこの小さな状態であっても、滑らかに再生が滑らかにでもクリアなアニメーションが再生されますし、されてないですね。あ、今来ましたね。し、あの全大きな画面、例えばその40インチとかそういうような画面でご覧いただいて もうクリアなアニメーションができるというのが SVG というファイルの特性です。で今回たまたまあのアニメーションというので使っていますけれども、SVG は例えば地図とか設計図とか、組織図とかああいう精細な画像ってウェブってちょっと今まで向かないというふうに言われてたんですが、そういったところでこの SVG というファイルフォーマットが結構今期待されているところでは、あります。でこういうのがですね、ここの、ビューティーオブザウェブサイトに、いっぱいありますので、ここも一個一個ご覧いただくと、HTML5 ってじゃあ実際に何ができるのか、どんな表現ができるのかっていう感じの参考にすごく、なると、思います。で先ほどちょっとご紹介した、HTML5 ラボというところなんですが、これが今はマイクロソフトで、特にその研究検証をしている HTML5 の、API 群になります。最近 HTTP スピード&モビリティというのが加わったんですが、メディアキャプチャーとかビデオのキャプション字幕であるとか、さっきちょっとご紹介した WebSockets とかファイル API インデックス DB といったところがあの、研究発表みたいなことがされています。でここちょっと英文なんですが、ダウンロードというところに行っていただくと、それぞれのプロトタイプがダウンロードできたり、するようになっています。でそうするとですね、これはメディアキャプチャー API という API のデモなんですが、メディアキャプチャー API は PC ってっていうかパソコンって今マイクとかウェブカメラとかそういうデバイスを持ってるじゃないですか。そのデバイスをウェブから直接見に行けるっていうのはこのメディアキャプチャー API という API になってまして、今はこのビデオキャプション、キャプチャーイメージビデオというので、このキャプチャー API を通じて IE からウェブカメラに対してアクセスをしています。で私の顔がこんな感じで映るので、ピースサインをしてとやりますと、まあ、ここに下に今静止画が出てますけども、これが今私がメディアキャプチャー API を通じて撮った写真というのがこう出てくると。あの例えばツイッターとかフェイスブックのアカウントの写真とかで写真を撮ってみたいな感じのサービスなんかにもこれ多分使えるんじゃないかなと思うんですけども、そういうことができるのがこのメディアキャプチャー API という API になっていまして、あのやはり、まあ、そういったものがですね、ここの HTML ラボの中で、非常に多く出てきていますので、まあ、これもぜひ一緒にご覧いただければと思います。ドラムはもういいですね。で、HTML5 に投資をしているのはもちろん IE というブラウザーに関してもそうなんですが、 IE だけではない、これが最後にお伝えしたいことです。マイクロソフトという会社にとっては HTML5 はネイティブと Windows という言い方をしています。 Windows のアプリケーション、ネイティブのアプリケーションを HTML5 で作れますよというのが、このメッセージが、意味するところで、あの最初に畑野さんのスライドが最終的に Windows のアプリケーションだったっていうのがこう最後のオチとしてお話をいただいたのがまさにこの象徴なんですけども、 Web の技術で Windows のアプリが作れるようになります。要するに Web の技術で Word とか Excel とか PowerPoint とか Photoshop とか Fireworks を作ろうと思えば作れるというのが、このイメージになります。で Windows 8はちょっとこの後最後にご紹介しますが、あのメトロと呼んでいる新しい UI を、搭載いたします。でそのメトロで動くアプリケーションには WinRT と呼ぶんですが、ランタイムの頭文字で RT です。アプリケーションの実行基盤ですね。でその実行基盤上で動くアプリケーションは XAML と呼んでいるマークアップ言語とロジックを C++ とか C という Windows ネイティブ言語と呼ばれる言語で開発をするか、もしくは .NET で使われているのマネージドコードと呼ばれている C シャープとか VB、これは多分 Windows 系に強い方とかプログラマー系じゃないとピンとこない言語だと思いますが、これで開発できるというのは今までの Windows の方もメトロアプリが作れる。で重要なのがこのピンク色のところで、メトロアプリケーションを HTML、CSS でフロント UI の部分を書いて、ロジックのところは JavaScript で書く。でメトロのつまり Windows ネイティブのアプリケーションが作れるようになりますので、 例えばじゃらんというアプリを作って、じゃらんというアプリであれば、四国に行って香川県で高松じゃあ JR ホテルクレメントに泊まろうみたいな感じのアプリケーションを今ご紹介しましたけど、こういうアプリを HTML と JavaScript で作れます。これが Windows 8になってます。ちなみに Windows 8は、今このご覧いただいているメトロというこのも基本的にタッチを前提としているこの UI と、 Windows キーでデスクトップと呼んでいる、あ、今はマウスを使えばいいのか、こういういわゆる Windows の UI ですね、 Windows の UI と、メトロという新しい UI を一つの OS の中に合わせ持つというのが次の Windows 8になります。あの既存の OS でいうと、Apple さんは MacOS X と iOS を分けるという戦略を取りましたけど、マイクロソフトは一つの OS の中にタッチの OS も、普通 の, そのキーボードとマウスの OS も合わせ持つということを、まあ、戦略としては選択をしまして、 Windows 8という OS を入れると、このタッチの OS と、デスクトップと呼んでいる今までの Windows の OS をこう切り替えて使うような感じの描いて使う環境というのをご提供するという形になります。で、まあ、非常に面白いアプリがいろいろとあってですね、例えば楽天さんの楽天レシピとか、なんか2位に最近キャラ弁が来てるんですが、うさぎちゃんのおにぎりを作りたかったらこれ見てこう作るみたいな感じのアプリがあるわけですけども、このアプリケーションを HTML と JavaScript で、まあ、くどいようなんですけども作れる機構というのを次の Windows 8では、提供します。で、Windows Store という、こちら田中がちょっとご紹介しましたけども、あのオンラインストアというのも同時に開店をします。今まで Windows のアプリケーションというと、量販店、家電量販店に買いに行くか、Amazon とか楽天でネットで買うか、マニアは窓の森に行ってダウンロードするか、まあ、多分この3つしかなかったと思うんですが、例えばうちの母親が家計簿ソフトを買うために、ヤマダ電機に買いにのソフト売り場に買いに行くっていうのは多分無理だと思うんですね。だけども例えばこのストアというところを通じて家計簿でこう検索をしてなんかダウンロードしてインストールするっていうのはそんなに敷居が高くないと思うんですけども、例えば皆さんが例えばアプリを作ったとしてもアプリをあの流通に載せるっていうのはものすごい大変なんですが、そういったような環境っていうのも一発でこの Windows ストアっていうのでもう解決できるというのが、挙げられますので、あの、まあ、ビジネス的な面においても、まあ、その辺の期待感というのは結構あるんじゃないかと、思います。さあ最後です。こういうその取り組みを通じて最終的にマイクロソフトがどういう未来を描こうとしているかという話をして終わりたいと思います。で、実はもう未来じゃない部分があります。 NUI と、書いてあるんですが、ナチュラルユーザーインターフェースの頭文字で NUI です。今までの PC の操作は基本キーボードとマウスですよね。で、これが今タッチジェスチャーっていうのが入ってきて、ディスプレイをタッチして操作をするっていうのは多分これからの主流になると思います。で、その先にあるインターフェースの考え方がナチュラルユーザーインターフェースというので、体の動き、その人体のナチュラルな自然な動きでもってデバイスを制御するとかデバイスのコントロールするといったような UI がナチュラルユーザーインターフェースと言われている考え方で、これ Kinect というですね、マイクロソフト の Xbox というゲーム機がありますが、これに接続をして使うデバイスなんですが、これセンサーの塊でマイクとかあとカメラも単なるカメラだけじゃなくて深度みたいなのが測れるカメラとか、深度って深さですねが、ありまして、例えば Xbox にこれをつなげて私がこう動くとゲームの中のキャラクターもこう動くっていうことができるわけなんですが、 USB なんです。実は USB なので普通に PC に挿して PC のデバイスとしても使えるようなことができるようになっています。この後にちょっとご紹介をこのまましましょう。それで何ができるかっていうのはですね、ぜひYouTube に行って Kinect って検索してみてください。あのここにですね、私の大好きなカメハメハっていうのがあるんですけど、 Kinect でカメハメハ、 Kinect でこういう動きをすると、違う、 Kinect の前でこういう動きをすると Kinect が読み取って、私自分も 孫悟空になった気持ちでカメハメハが撃てると。面白いことを考えることが人がいますよね。こういうものから結構真面目にその遠隔操作ですね、例えば病院の中で無菌室って人入れないじゃないですか。でそこに置いてあるデバイスを動かすのにキネクトを使って動かすとかっていう真面目なところから、今いろんな利用の方法が考えられてるんですけども、こういったここちょっと手術が見守りましょうかね、ものすごいのが出るんですけど、これ見てるだけでも楽しそうだと思うんですが、要はこのナチュラルな動きをデバイスと接続することができるのがその NUI という考え方になりますので、多分今後こういうような発想というのもすごくデバイスとしては出てくると思います。ちなみに、あんまりこれ出してると皆さん私の話聞いてくれないので、NUI には先があります。BMI。BMI って言ったの体重を身長で割りそうですけど、そっちの BMI ではなくて、ブレインマシンインターフェースの頭文字で BMI。要するに、念じると動くってやつですね。絵空事みたいに感じるかもしれませんけど、真面目にもう全世界の研究機関とか大学さんで今、研究が始まっていまして、念じたら動く、もしかするとそれが本当に USB8.0 とかがこの辺にチップ埋め込まれてる時代が来るんじゃないか、USB じゃないか、 Bluetooth5.0 とかこの辺に埋め込まれるんじゃないかって気がするんですけど、そういう研究というのが実際に今、脳波でコントロールするというのは始まってるそうなので、もしかしたら私生きてる間に見られるかもしれないんですけども、キーボード、マウス、タッチ、NUI で BMI というような感じで、これからの、インターフェースというのがきっと、進化をしていくかなと、思っています。で最後の、絵をご覧いただく前にですね、一つお伝えしておきたいことがありまして、 Windows 8なんですが、このデスクトップと呼んでいる、今までの Windows の UI の方には、当然 IE があります。これは IE10 です。でメトロの方にも IE があります。でこれちょっと見ていただくとお気づきかと思うんですが、メトロという UI の思想がコンテンツにとにかくフォーカスをしてほしい、UI でいうとコンテンツにいらない UI というのは極力外すという姿勢で今臨んでいますので、 IE というアプリケーションに関してもウェブサイトを見るといえばウェブコンテンツというのが主役になりますので、それ以外の余計な UI というのは基本的には出ない、ちょっと今難しいこと言いましたけど、要するに全画面表示というのが大前提になっています。で全画面でブラウザーとしては操作をする、何か URL を入れたかったら初めてそういうものを出すためのコマンドを出して操作をする、タブを増やすというような、UI の、発想になっていまして、この辺はそのタッチで操作をするというところにもつながっているような UI になっています。でもう一つ使用上のポイントがあるんですが、レンダリングエンジンはどっちも全く一緒なので、動作とか表示とかは全く一緒なんですが、メトロ版の IE に関してはプラグインをサポートしません。シルバーライトすらサポートをしませんので、フラッシュも動きません。で最初の確か益子さんの話の中で、現段階で iOS ってまずフラッシュ動かないですよね。で去年の年末にアドビさんがAndroid向けのというかモバイル向けのフラッシュプレイの開発はやめるという発表をされていますので、いずれフラッシュ、Android のフラッシュは動かなくなります。で、メトロ版の IE でもプラグインをサポートしませんので、SWF の需要というのは残念ながら今後どんどん下がっていくというのはちょっと避けられない状態なのかなと、思います。さあ、じゃあちょっと横に話がずれてしまいましたが、このキネクトのような NUI を使って実際にどういう世界を生み出そうとしているのかというのは、このプロダクティビティビジョン、フューチャービジョンで、これもやっぱり YouTube で検索をかけていただくといろいろとご覧いただけるんですが、これをご覧いただいて今日は終わりたいと思います。1年に確か1回ぐらいの頻度でマイクロソフトがこういう未来を我々は作りたいんだということをお伝えするために作っている、メッセージビデオですねとして出しているものの、これ最新版になります。でこれ彼女が空港に着くと、さっきメガネかけましたけど、メガネは多分なんかこう翻訳機みたいな感じになってて、外国に着いても看板とかが多分こう翻訳してくれるみたいな感じのものを想定しているそうです。 で最近あの AR ってありますけど、これあの明日のミーティング場所のミーティングのあそこのビルですよって今、タクシーの窓ガラスに出たわけなんですが、あれは多分今の AR 拡張現実の考え方っていうのをこうちょっと広めたような感じで、ああいうものもありますよねっていう話ですとか、これは今ホテルにチェックインを、まあ、未来のスマホみたいなものをするとその情報をホテルマンが受け取って、これからどういう人が来るのかっていうのをホテルマンが情報として分かる。でその間に多分明日会うミーティングする人との多分なんかチェックをしたところですね。で彼女ホテルに着くと誰が何人来るかで何語が喋れるかみたいなことがホテルマンはもうすでに分かっているので、スムーズにご案内ができると。でこれ明日のミーティングをする、確か台湾の方なんですけど、彼は駅の中でスマホ的なものをこういじってるわけですけど、今エンタープライズ系で結構多いのがですね、承認プロセスらしいですね。でその承認プロセスというのをこういかに早く終わらせるかっていう一つの回答じゃないかなと思うんですが、まあ、これはもう今のスマホでもできるかと思いますけど、こういったような承認を駅で腰掛けながらやったりとか。でこれは昨日畑野さんにちょっと指摘をいただいたんですけど、これのポイントはあのミラーというかディスプレイを通じて遠隔地にいるあのちょっとインド人っぽいおじさんと地下鉄の中にいるお兄さんが話をしている。多分だから私がアメリカに行ってここにディスプレイがあったら、アメリカにいる私と高松にいらっしゃる皆さんがディスプレイを通じて話ができるみたいなことっていうのが多分できますよねっていうのがあの考え方です。こういうのがですね、もうどんどんこれ、この6分間のビデオの中で提案をされていますので、あのぜひプロダクティビティビジョン、あの今日のスライドは後で、スライドシェアでスライドあのシェアをしますので、 URL も仕込んでありますので、まあ、そこから見ていただいてもいいんですが、あのいろいろとこう刺激になる映像になっていますので、あのぜひご覧いただきたいと思います。これ見てるとぼーっと見続けちゃうんです。はい、ということですね、ちょっとまあ長い時間だったんですけども、これで、終わりたいと思います。あの今ご覧いただいたような、まあ、未来を、作りたいと真剣にまあ我々自身考えて、いますし、これでプラットフォームだけでは実現ができませんので、作り手の皆さんとああいう世界というのを作っていきたいなと、思っていますので、まあ、そういったところですね、ぜひ今後一緒に作っていきたいと思います。で、お力をいただければと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、今日ちょうどですね、朝あのみんなであの松山から、ね、移動してきたんですけど、このプロダクティビティビジョンがね、
はい、
結構人によって見る、ま、言ってましたけど見るとこ違うよねということで、ハントナさんこう見てたよみたいなことをね、
ど
こ
か
で
から解釈をする会とかやりたいです
ね、はいはい、で7月の、ね、時やろうかななんて、ね、はい、思ってるんですけど、
はい、
まあ、その SF 映画の世界が、ね、もう来ちゃうよってことですよね。
もうキネクトなんかも今使えるので、
うん、
はい、もう SF どころか今 SF できます。
はい、はい、本当はこうね、キネクトでこうスライドめくる、ね、
すいません、やるやると言っておきながら結局嘘つきになっちゃいましたけど、はい、キネクトあれば確かこうやるとスライドがめくれるっていうのはもうあるんですけど、
う
ん、
まあ、今 iPad もね、こういうアプリがあって、首をこうやって振るとこうね、スライドめくるとかね。
何ですか？
ありますよ、入ってますよ、
首を振ると。
うん、だから、音符とかを、楽譜とかをこうやってて振るとこうめくれるっていうのがね、ありますけどね。
そういうのやりたいんですね。
はい、はい、まあ、あのキネクトだともっとね、面白くできますけどね。
はい、
はい、ということで、今日はこんな感じで終了なんですけれども、
はい、
まあ、いろんなね、方いらっしゃると思いますが、何か響くセッションが1個でもあれば、来ていただいた甲斐があったんじゃないかなと思います。